もしもし、テレホン人生相談です、はい。今日はどんなご相談ですか？
長男の嫁の件なんですけれども。
あ、はい。あなたはおいくつですか？
67歳です。
はい。旦那さんはおいくつですか？
73歳です。
長男さんはおいくつですか？
43歳です。
お嫁さんはいくつなんですか？
39歳です。
長男さんはじゃあ結婚なさって何年なんですか？
4年です。
何かあったんですか、そのお嫁さんが。
最初に決まったって教えて話に来てくれた時に、開口一番結納はいらないからと、そういうもんだな今のっていう風で、その場は。それが今思うとことの発端で、
はい、
結婚式がまずあった時も全部あちらの段取りで進みまして、で、あ、これもそうなんだ、今風だなとかって思うようにしたんですね、
はい。あちらというのはそのお嫁さんの実家の、
そうです、そうです、
はいはいはい、はい。
で、まず上の初孫が生まれた時は、
うん、
産着をこちらとしては揃えた方がいいのかなと思って、長男に聞いたら、何も言わずに、でもだんだんだんだんお宮参りの日にちも迫ってくるので、どうしようと思ってたら、息子を通して準備したからっていう返事があって、それが全部嫁の方の実家から息子に言わせるって言ったら言葉悪いんですけど、こういう風になっています、こういうふうにしますっていう、全てがこういうふうでずっと流れてきてるんです。
長男さんだけど別々に住んでらっしゃるってことですかね。
はい、
本当だったら、両方の親御さんに相談してほしいなと思うのに、お嫁さんの方のお父さんお母さんにばっかり相談してるっていうことなんですね。
あちらはご主人が若くして亡くなっていらっしゃるんです。
あ、そのお嫁さんのお父さんっていう方が、
はい。だからお母様がうちの嫁を含めて3人、一人で育ててらっしゃるんで、大きな家にも建てられて。
あ、そうなんですか。はい、じゃあお母さん頑張って働いてらっしゃるんですね。
お仕事は絶対行ってみると思うんです。そうでないとこんな産着もとにかく下の女の子も生まれたんですけど、とにかくおひな様、お節句、お祝い事は全部あちらがやられるんですよ。
ああ、そうですか。
すごいなと思って、私がもし女の子一人でもいたら、そこまでできるかしらって思うんです。
そうですね、
それぐらい尊敬するんですよ、お母様に対しては。でも反面、どうしてこうなるのみたいな、息子に全部間を通して子供がこちらに行ってくるっていう、そればっかりなんですね。
私これしてもいいでしょうかとかっていうふうに一言ね、言ってくれりゃ、
あちらのその心遣いなのかなんかわからないんですけど、取り方ってあるじゃないですか、相手の。でも私としてはその取り方は私がやりますっていう、私がっていうふうに取れちゃって、
対話がなかったらそういうふうにも思っちゃいますわね。
だからで、嫁も結構息子にばかり言うんです、私との会話がほとんど。
どうしてですかね。
なんかね、お友達がすごく多くて、嫁の、だから保育士、看護師、それから美容師、それから市役所に勤めてる子、だからありとあらゆる子がお友達だから、ほとんど私は誰かに聞けばわかるわっていう。
今のお話聞く限りお嫁さん下手ですね。だってお姑さんをさ、もうちょっと立てりゃいいのにね。
そうです。でもうちにほんで月2回はきっちり孫連れて4人で来るんですが。
おお、月2回来てくれるんですか。
でも、私の友人なんかに話すと、それってただ来てやってるんじゃないのって、孫面倒見させてあげるために来てるんじゃないのって言って、だってうちに来ると何にもしないんですよ、嫁。
ああ、そうなんですか。
あげぜんすげぜん。
ああ。
で、泊まっていくときなんか、お布団一つ準備しません。お風呂も、自分一人は入らなくて、子供と息子が入って、寝るだけに帰る。自分は向こうでゆっくり自分の家のお風呂に入る。そういうパターン。
なるほどね。
はい。
どうしてほしいんですか？
息子を通して、喋らないでほしいんです。とにかくその産着から始まって自己承諾、全部自己承諾、はい、初節句の時も、もう私のご主人と2人で初節句の5月節句を頼みに行ってきたんですよ、3年前に、
はい、
そしたら 1週間か2週間経ってこちらが買うことにしたからって、うん、それも息子から、うん、主人と2人でキャンセルに行きました。
息子さんはどういうつもりなんですかね。
うん、だから主人に言わせると、うん、あいつは言いなりになってるんだわって言うときは言わないかんって言って、うん、私に言うんです。それをいや息子に言ってほしいんですけど、それを、
うんうん、息子さんとその話しましたか。直接
してないです。
うん、
言うとね、うん、うちの息子は全部嫁に何でも喋るんですよ。嫁が一回ね息子に言ったらしいです。あなたのとこのうちって全然会話がないんだねって言ったんですって。何それと思って、
うん、
全部喋ってるみたいだから、
うん、
もう言えないんですよ、うん、全部筒抜けで向こうに行って嫁に喋って嫁のお母さんにも話してるんだから、
うん、
息子には話せないというか、お子さんのあの、
うん、
産着をお誕生日の赤ちゃんの時にいただいたんだけど、その産着を着せる袴でも、
うん、
あの最初はレンタルで借りるって言ってたんですね、
はい、
そしたら向こうからもうあつらえましたって。でそれが息子がお返ししてねって言うんですよ、うん、その言葉に何それって思っちゃったんです。
そこの辺をバランスよくやってもらうように、
はい、
やっぱりお話なさった方がいいでしょうね。
そうですね、
うん
うん、
どうします。お母さんの方からお嫁さんに電話しますか。
電話
話しないことには向こうは全然分かってないですよ。
分かってないことないと思います。何でもあの私たち夫婦で何でも話し合って考えてやってきますって言ったことあります嫁が。
まあ当たり前ですわね。
でもそれが気持ちをなえるようなことが起きてることは全然気がついてないんじゃないかなと。お中元とお歳暮なんかでも、
はい、
こちらが最初にお送りすると絶対その金額より上を持ってお届けがあるんです。何それって感じ。
得していいじゃないですか。
言葉悪いですけどバカにしてるのって言いたくなります。
おー、うん、そうか、
はい、私の日が見込んじゃうかもしれませんけど、
今日のご相談は、
はい、
ご長男のお嫁さんのやり方が、
はいはい、
うちとはちょっとやり方が違うので、
はい、
どういうふうにこう話してったらいいだろうかっていうことでよろしいですか。
はいはい、
ね、今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。
はい、ありがとうございます。
はい、男のねお子さんの、はい、まあ、お母さんの悩みかなというふうにはちょっと思いましたけどね。まあ、
はい、
よく聞くお話なので、
はい、
まあ、あなたの中にはねやっぱりその長男を取られてしまったようなね寂しいお気持ちがあるんだろうなとお察ししますけど、
それはないです。あの何でも子供に通す息子に通して話すっていうのがちょっとあの寂しいというか悲しいなということだけ、う
ん、あのね、
はい、
そのまあ息子さんを通じて話をするっていうのは、
はい、
おそらくまああのこの頃のね若い夫婦のあり方としては、はい、まあごく普通かもしれないなと思いますけどね。
そうですか。
あの、はい、やっぱり今の若い人っていうのはそのあんまりたくさんの人とね、
はい、
あの付き合うのがあの上手じゃないので、特にその目上とかね、
はい、
そういう形で、話をするのが苦手なので、できるだけ避けたいし、トラブルになりがちな関係の人っていうのも知っているのでね、
はい、
まあ、お嫁さんとしてはできるだけ自分が話すよりはあなたのお子さんが直接話した方がお母さんだって話がしやすいだろうし、
はい、
まあ、トラブルは起きないだろうなと思ってるからね、
はい、
何でもそっちの実家のことはそっちで喋ってっていうそういうふうにあのなってるんだろうなと思いますよ。
はい、
それはまあ珍しくないですよ。
あ、そうですか。
あのお嫁さんがその直接電話してきてね、
はい、
あのお姑さんとうまく話が弾んでるっていうのはなかなかそれはねあの、
はい、
多数派じゃないんじゃないかなという感じがしますけどね。
あ、
今の若い人は人間関係があまり上手じゃないので、
はい、
特に目上の人とうまく付き合うっていうね、これまでそういう機会も多くなかったので、
はい、
なるだけ避けたいというふうな行動になる人は珍しくないですよ。今はもう要するにそっちの家庭のことなんだからあなたがいなさいっていう、まあそんな感じじゃないでしょうかね。でそうすると女の子とお母さんの方があの非常に話が弾むのでね、 男の子とお母さんっていうのはまあなんか要件だけぶっきらぼうに伝えて、
はい、
それで終わりみたいなことになっちゃうので、
はい、
コミュニケーションの取り方の分量が左右対称じゃないんですよ、
はい、
あの男の子の実家の方がどうしてもなんか事務連絡しかもらえてないみたいな風になってきて、
はい、
疎遠になっていっちゃうっていうのはまあ今でも割と多いんじゃないですかね。そういう家庭が、
はい、
現実としてそういう状況があるっていうことはね、
はい、
あのもう割り切らないと親の方もしょうがないんで、
はい、
あの特にそのお嫁さんの方はねお母さんがお一人で育ててきたってことですから、
はい、
長女とそのお母さんの関係がすごく密着してると思うんですよ。だからもう今でもねしょっちゅう連絡してるなんていうことも珍しくないですし、
はい、
そういうふうにこう伝え合うと、
はい、
なんとなくその家族の付き合いがそのお嫁さんの実家の方に傾いていくっていうのはね、
はい、
まあ、かなりの家庭がそういう感じだと思いますよ。あのはっきり言って、まあ、お嫁さんはね、
はい、
あなた の, あのお家へ泊まりに来たり子供を連れてきたりするのはね、
はい、
結構な負担なんですよ。もうそれはね、はい、万民がそうなの、うん、あなたのお嫁さんがそうなんじゃなくてね、
うんうん、わかります。
あのそんなことは本当にいっぱいありますよ、
はい、
だからあなたもねそのことばっかり考えてるともう頭の中が煮えくり返りそうになっちゃうので、
はい、
まあ、 あのそんなもんなのよ今はっていうことをね、
はい、
ちょっとそのこのお嫁さんから多少目を遠くへ離してね、
はい、
お嫁さんもそんなような今時の人と同じなのよっていうことは一回そう言ってみてこう空気を通した方がいいですよ。まあしかもねあなたの話を聞いてちょっと気になるのはね、
はい、
もうただあなたは座って待ってて、
はい、
ちっとも来ないって怒ってるっていう感じですよね。あなたの方からのアクションってあんまり感じられないですよ。例えばまあこれまで あのあれから言ってお金のかかりそうな行事の前にはもう全部向こうが用意してるっていうことが気がついてきたわけでしょ、
はい、
そうすると例えばこの七五三なんてもう日が分かってるわけですから、そういうの早め早めにね、
はい、
そういえばもう来年は七五三だけどあの袴とかね何だったら私が用意するけど向こうのお母さんと勝ち合わないように言ってくれるみたいなところからまでね、
はい、
あなたが踏み込んで先回りして入ると、
はい、
それはまた違う話になったと思いますよ。後になってね向こうが用意したって聞いたっていう話ばっかりじゃないですか、はい、今までもうそうならないようにと本当に思ってるならね、
はい、
あなたの方だって先回りして、
はい、
それであなたからお嫁さんに電話してね、
はい、
何々ちゃんあのいつもお母さんにこういう風にしてもらってるみたいだけど今度のこれこれはうちが考えてるんだけどどうってね、
はい、
あの言っちゃうっていう手だってあるわけじゃないですか、
はい、
それをなんか電話してこないまた向こうが勝ったみたいなことをねずっと考えてるっていうのは、まあ、全然関係を改善するのにも役立ってないし、
はい、
であなたにとっては精神衛生上ものすごく悪い状況に自分で追い詰めてる感じですよね。でもちょっとねそこは風通しを良くするために自分を動くっていうところから始めてみないと、
はい、
多分ずっと関係は変わらないと思いますよ。もう少しまあしょうがないそういうもんかっていうぐらいの感じがあなたにとって一番精神衛生上いいと思いますよ。
はい、ありがとうございます。
腹立つ存在をずっと考えてると、
はい、
損じゃないですか。楽しく生きないと、
はい、
そうするともう関係ない息子はもう向こうに行っちゃったんだっていう。だって次男さんいらっしゃるじゃないですか。
はい、おります。
じゃあもうそっちに命かけましょうよ、
はい、
そんな腹立ってると、
は
い、だって肩も凝ってくるし肌に悪いし、
はい、
笑って生きないと良くないですよ美容にも。
うん、そうですね、
うん、私そう思います、
はいはい、
精神衛生上良くないからあはーって笑ってたら逆にいいなお母さんって向こうから来るかもしれないし、
はい、
うん、そういう風にしましょうよ。
ありがとうございます、
はい、じゃ失礼します、
はい、どうもありがとうございました、はい。